ゴールを決めた時に選手が見せるパフォーマンスが好きです。サムアップや V サイン、セットでやる靴磨き、みんなで並んでゆりかごダンス、ブラジルでは殺虫剤をさっと一吹きやらたーなんて転げ回るパフォーマンスもありました。明るいパフォーマンスはもちろん大歓迎。見たことがない意味不明のやつが始まるとちょっと事情は変わりまして、正解がわからないクイズ番組の回答者のように実況者はドキドキしちゃうのであります。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は粕谷英樹さんとお送りします。粕谷英樹さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
で、今日は粕谷英樹さんという人はどんな人に憧れて今の粕谷英樹さんだったのかなっていう興味があったので、はい、うん、粕谷さんが憧れた人を何人か教えてもらおうと、思っているんですけども、はい、まず誰ですか？
小さい頃は僕らの世代はやっぱり野球選手なんですよ、
はい、
だから僕長嶋さんです。東京生まれの東京育ちなので。
あ、
はい、まだサッカーがそれほどメジャーなスポーツじゃない頃なので。
そうですよね、
はい、だから僕らのチームは背番号なんか勝手だったですけど、みんな3番と1番でしたよ。長嶋さん、父さん、
そうですよね、
キャッチャーも3番だし、
あ、
ピッチャーが3番でとかセカンド1番とかみんなそんな感じですよ、
はい、なるほどね、サッカー好きが14番の下駄箱を欲しがるような。
そうですそんな感じですね、はい、
ですね、1958年が長嶋茂雄さんルーキーで、はい、この年からすごかった、
はい、すごかったですもんね。まあ、開幕金田さんに4打席4三振食らったんですけど、後に金田さんおっしゃってましたけど、見逃しが一個もないから、こいつは本物になるぞと思ったら、
僕見てないんですけど、なんか全部フルスイングだった。
全部フルスイングですよね、はい、だから当時の金田さんってもう日本の大エースですから、
国鉄スワローズの ね、
その大エースが、ね、たった1試合で認めたほどの、ね、長嶋さんだし、そのディフェンスもかっこよくて、投げた後 そのフォロースルーとか、
はい、
あとナンバーかに出てたんですけど、
はい、
わざとワンサイズ大きな帽子をかぶってフルスイングした時にヘルメットがパンと飛ぶとかっこいいっていう発想のもととか、あとユニフォームの着こなしとか、全部その見せるためっていうか、今で言うんだったら映えるためのそのなんかいくつものプランを用意してたみたいですね。
なるほどね、はい、この汗の拭き方がかっこいいとか。
そうじゃないですか、はい、
確かに長嶋さんのスローインってかっこよかったですよね。指先の最後のしなりまでかっこよくて、
みんな真似しましたもん、
あ、
だからファーストやってた子がそれ真似できないので、
できないですね。
今急に思い出したんですけど、ファーストの子がサードやりたいって言い始めて、でみんなで拒否して誰できんの、サードかショートなんですよ
確かにそうですよね、
僕小さい時ショートだったので。
あ、そうですか、
はい、できました。
まあでもサードもショートもね、強いボールが飛んでくるんで、
はい、
ま
あといってもまあね、まだ小学生ぐらいのあれだから
そうか、
なんとかなりましたよ、はい、
だからルーキーの時にも4番になって、はいはい、でその年のエピソードっていうのは、結局1本ホームランが減ったのは一塁を踏み合わされたっていうエピソードがあって、もしそれがホームランだったら3割30ホーマー30盗塁というトリプルスリーを初年度で達成していたっていうところがまずすごいんですよね。で三塁打だけが一番じゃなかったんですけど、最多安打で二塁打もナンバーワンでホームラン王だったっていうから、え、これ取ってたらすごい選手じゃないですかっていう。
だからね、な、記録よりも記憶に残るまで長嶋さん言われてますけど、記録もいくつもあるわけなので、
いっぱいあるんですよ、ね、本当に。
あとね、監督になってからもその着こなしとかかっこよかったし、
確かに、
あのアンパイアにクレームつけに行く時も走り方もかっこよかったし、
はい、
まあ何にでも絵になる、人だったんでね、やっぱ憧れましたね。
エピソードは本当 ね、
たくさんありますよ、
いっぱいあって、はい、僕結構好きなのいっぱいあるんですけども、少年野球を教えてらっしゃる時に、はいはい、背番号を見て名前のところで水野君、いやこのチームは水野君ばっかりだ、いやそれ長嶋さんメーカーですからって。
あの話すごいよね、
はい、
あとは昔長島版だったっていう放置新聞の記者の方に聞いたことあるんですけど、
はい、
一緒にお蕎麦屋さん行ったんですって、すごい有名なお蕎麦屋さん、
はい、
でお蕎麦屋さんは長島さん来るっていうからもう十分に入念して、いや準備して蕎麦も打って待ってて、長島さん連れてって、こうやってメニュー並んでるじゃないですか、わすごいたくさんあるな、どうして迷っちゃうなって、よし決めたって言ったら長島さん、カツ丼
やっぱりやっぱり
あの話は笑った。
結構ありますよ ね、
うん、
あの長嶋一茂さんを置いて帰っちゃったとか、うん、ねうん、本当にこうなんか微笑ましいっていうか長嶋さんなんだな、うん、その話を僕オランダの友達にしたら、うん、ヨハン・クライフがそういう人だよって
言
ってました
。あ、そうなんですか、
はい、
へえ。
やっぱこう変わっているっていうか、
クライフってもっと神経質なんだと思ってた、
うん、違うんですね。
そうなんだ、
だジョルディ置いてっちゃうような
そうか
人だったっていうね、
は
い、もうだからルーキーで58年で、59年にやっぱ天覧試合でホームランを打った、
ねはい、
あれがやっぱこうしびれて、
阪神戦ね、
そうなんです、
打たれた村山さんはあれはファールだったってずっと言ってましたけど
ね、ザトペック投法ですね、でこの2年目の時に ON が誕生していて、アベックホームラン1号が59年だった。
ああそうですね、
うん、まあ僕は生まれてないんですけど、
いや、ま、生まれてるけど記憶がない、あの映像でしか見たことない
ですよね、うんうん、でこれがまず長嶋茂雄さん、はい、74年に引退されて、はい、その後監督としてコメンテーターとしてご活躍、2人目は
長嶋さんと同時期っていう、まあ、同時期で、それで現実の世界じゃないんですけど、漫画なんですけど、
はい、
明日のジョーの主人公の矢吹ジョー。
ああ、なるほどね。
うん、まあ恵まれない環境で、育って、
はい、
下町にふらりと流れてきたら、そこでボクシングに情熱のある、
うん、涙橋を渡るんだ。
丹下段平っていう方と出会って、はい、そこからまあ少年院入ったりとか、まあ、いろんなことあるんですけど、まあ、最終的に世界タイトルに挑戦する
コセメンドーサ戦
というところまで行くわけなんですけど、まあその生き様というか、あとだんだんボクシングにのめり込んで自分の体をぶっ壊してまでっていうか、
パンチドランカー勝負ですね、
はい、あとはそのいくつものライバルとの出会い含めて、
誰のライバル戦が一番しびれました？
やっぱり生き石かな、少年院からやってます、
あとは生き石
ね、うん、あとはカルロス・リベラはかわいそうだなと思いましたけどね。
リベラもね、
うんうん、
ホセ・メンドーサとの一戦があってね、
うんうん、だから、うん、あそう僕力士の葬式行ったんですよ、
寺山修司さんが少年マガジンで、はい、明日の朝68年に連載していたんですけども、70年に勝手に架空の登場人物である力士とるのお葬式をやったのに、はいはい、春日さん行かれてるんですか、
はい、友達が行こうぜって言ったんで、うん、これだって関係者が入れないんじゃないって言ったら入れたんで、行きました、はい、
うん、すごい。どんな雰囲気でしたか、覚えてらっしゃいますか？
いやだから本当にやってるっていうのがまず、うん、第一印象で、うん、なんか緊張したのは覚えてますよ、だって後にも先には分からないけど、それまでに漫画の主人公じゃないわけですよ、
主人公ではないんですよね、はい、
うん、だからね、脇役としか表現できないんですけど、最高の脇役かもしれませんが、うん、そういったいわゆる、実在しないキャラクターのお葬式があるんだっていうことはもうね、うん、想像もできなかったですし、
はいはい、
まさかね、もう一人の友達が、まあ、すごく行動的な子だったんですけど、それに連れられて行ったとはいえ、そこに自分がいるのはね、ちょっとびっくりしましたけどね、
うん、当時スポコンブームで、
はい、
こういろんなこうスポーツ根性系ドラマってのが多かったんですよね、うん、
巨人の星とかね、
そうです、そうです、うん、はい、
なんかね巨人の星はね、うん、僕の中ではちょっと優等生っていうか、
うん、
あんまり憧れてはいなかったんですねやっぱりちょっと今もそうなんですけど、悪いやつの方が好きなので
なるほど、ね、
どうしてもそうなると星ヒューマより矢吹城でしたね、はい、
うん、まあ、だから星ヒューマはこう、ね、こう真面目な優等生タイプ、はい、でもこう家庭環境とかいろんなことを考えると今また別な見方があるのかって、魔球の方に行って魔球、
はい、
に結局体を壊してしまうというような、
うん、
こうなんかどこかこう破滅に向かっていくみたいなところっていうのも切なさを抱えていたヒーローが多かったですね。
そうですね、うんうん、そ
う
ですね、
うん、
あとは今じゃ使えない用語がたくさん出てきますから、は
い、言えないですけどね、
は
い、
地上波の再放送なんか絶対できないと思いますし、はい、
結構だから無音になるんですよね。
そうですね、うん、
父ちゃんは日本一のですみたいな です。
ですね。
あの妖怪人間ベムの再放送があった時に、これも結構難しい表現が多くて、この目よくも私のことをと言ったねっていう。
ああ、そうかそうか。
全然
全部ダメなのか。
そう、全部わかんなくなってたりとかね。
あ、なるほどな。
まあ、でも本当に何ですか、ヒーローは突然現れて突然去っていく、その突然去ってどっか行ってしまうっていう、なんか寂しさとか虚しさってものって心惹かれるものってありますね。
そう、俺はありますね。だから矢吹ジョーさん、あ、ジョーさんじゃないや、矢吹ジョーがいて、
天然はどんな時でも大切なことです。
矢吹ジョーがいて、同じ世代のボクサーでフライ級のチャンピオンで大場正夫さんって方がいらっしゃって、大場正夫さんも小さいヒーローの一人だったんですけど、あのランボルギーかなポルシェかな乗ってて、高速道路で事故起こして亡くなっちゃったんですよ ね、はい、ね、多分僕が中2か中3の時だったと思うんですけど、はい、やっぱりそのえ大場いなくなっちゃうのっていうのがちょっとびっくりしましたけどね。
そうですよね。
あの井上尚弥くんみたいなすごいファイターじゃないですよ。
やっぱり彼はすごいですよね、
井上尚弥とは別で、大場さんはあの逆転のね、タイプだったんですけど、だからそういうドラマチックなところも大場さん好きだったな。
矢吹城はだってね、タコ八郎さん、
はい、そうですね、
ですよね、モデルがね、
はい、だから一時期本当にプロボクサーになろうかなと思ったことが
あるんですか。
あって、中学生の時だったかな、あって、その時に両親に相談した時に絶対ダメって言われたんで、はい、
あの頃の少年たちって自分も含めて、あのノメール組むから大リーグボール1号めちゃくちゃ狙って投げたりとか、そう、ね、消えねえのに消える魔球を投げようとしたりとか、無理やり左手のアンダーハンドで投げてみてとかね、
消える魔球なんかありえないもんな。でもな、科学的にもね、
クロスカウンターだってないのにね、
あんな見事には決まらないですよ、クロスは、
ね、しかもトリプルクロスまであったという ね、でもあれこうすごい胸熱なのは、最後のホセ・メンドーサ戦でジョーがクロスカウンターも打つし、トリプルクロスも打つじゃないですか、
ね、はいはい、
あれすごい演出ですよ ね、胸熱、
そうで、ね、一撃必殺って言われてるのにみんな立っちゃうんだもんだって。
確かにそうですよね。
なんだよと思って、
いや、なんか全ての連載の全てがここで結実するんだなっていうのはなんかすごかったですね。
そうですね、はい、
で、あの時 その千葉先生と梶原一騎さんとのこうなんか戦いみたいなものを、この終わり方をするんで、いや、これは認められませんみたいなものを後のエピソードとして話されていて、熱くやっぱヒーローっていうのは作られてい
た。明日のジョーのラストカットはちょっとね、
すごいですね、漫画史に残るすごい一枚ですよね。まだいますか、梶原さん好きだった人。
その辺、
いや、サッカー界、
あ、サッカーはもうジョージベストです。
ジョージベストですか、はい、ジョージベストも割とはめつけたら失礼ですけど、
だいたいそこ行くんですよ、あ、僕らの世代はきっと、
はい、
まあ、見た目かっこいいし、
かっこよかった、
で、ね、短髪の人が多いのに長髪だったし、それで割と貧困法制っていうイメージがあったスポーツマンなのに酒飲むしお姉ちゃんと遊ぶしっていうんで、あ、これでサッカーできるならいいじゃんとか簡単に思ってて、あとやっぱり僕未だにウイングっていうポジション好きなんですけど、
あのドリブルすごかったですよね、
あの超絶スピードはないんですけど、そうそう、やっぱ緩急のつけ方がうまいので、
まさに、
はい、その辺で、そのスピードなさったら多いなってあまりあるものがあったですね。だから今見るときっと今のフットボール見てる人、今のフットボール見てる方は遅いって言われると思うんですけど、ね、もう50年前の話なの
で、
ね、今と比較しちゃダメよっていうのがあるんでね、
僕彼見てるとやっぱ彼3人目の確かバロンドーラーだと思うんですけども、こうバロンドーラーは粋であってほしい。
そうですね、
はい、数字よりも印象、
そうですね、それはありますね、
はい、
最近そうなんだよな、数字ばっかなんだよな、バロンドールな、
ユナイテッドでのキャリアって彼20代で終わってますよね。
終わってますね、はい、その後はアメリカ行ったり、あとフラムでも一時やってたことやりますけどね、で若い頃のそのなんていうの、不規則な、
はい、
生活がたたって早死にされてしまいましたけれど、
はい、
まあ、あの時多分ユナイテッドっていうかジョージベストに会ってなかったら、ここまでユナイテッドに多分傾倒してなかったと思いますけどね。
ユナイテッドのファンになられたっていうのはジョージベストなんですね、
はい
ね、
はい、なんだこの選手と思いましたからね、あの見たことないタイプだったですから、
はい、
あのさっきも話したようにそのルックスから生活態度から、
はい、
こういうのね、 だから信じられなかったですけど、はい、うん、そこで継投して、まあ、彼基本的に7番とか11番つけることが多くて、
はい、
うん、サッカー部だった時に僕あの中盤だったんです、うん、背番号4だったんですけど、7か11欲しかったんですけど、そのポジションじゃダメって言われて、
はい、まあ、ポジション結構縛りつきつかったですね。
練習の時7か11着てました
よ憧れてたんですね、まあね、本当引退された時とかあの、マラドーナグッド、ペレベター、ジョージベストっていう、こうちゃんとだったか垂れ幕だったかちょっと僕忘れましたけど、そういうふうに愛されていて、で愛されてるがゆえに忘れたくないがゆえに、北アイルランドの、あのベルファストの空港は彼の名前をつけましたね。
そうですね、ジョージベスト空港ね。
そういうようなリスペクトのされ方ってのはやっぱ愛されてるものの証かなっていう気がしますけどね。最後にこう映画界から一人、
映画、あ、クリント・イーストウッド、
クリント・イーストウッド、クリント・イーストウッド、
日本はローハイドからですよ、多分
西部、すげえ前ですね、西部ローハイドから見てた、
見てました、
はい、ローハイドが最初ですもんね、はい、うん、
あのね、私の母親がアメリカテレビ映画大好きだったんです。
なるほど、なんか一緒にありましたもんね、
一緒に裏見牧場とかね、うん、昔々のスパイダー作戦とか、その時にクリント・イーストウッド出てって、うわ、なんか長身でかっこいい渋い人だなと思って、その当時でも30いくつだったから、だからダーティーハリーやった時ももう、うん、相当、まあハリウッドで言うなら遅咲きだったと思うんですけど、うん、うん、それからずっと俳優として今じゃ監督として超一流ですし、
確かに、
なんていうのかな、こうメッセージ性のあるものから、うん、ダーティハリーみたいな、うん、高等無形なものまで、うん、いろんなもの作ってくれるし、うん、あとは、うん、今もう90歳近いと思いますけど、うん、運び屋はじめグラントリノはじめ、なんかこうついつい引き込まれちゃうような映画が多いので、うん、はい、長く一流でいるっていうところへの憧れみたいなのがありますね。
なるほどね、はい、うん、まあ、だからローハイドの後が多分荒野の用心棒のシリーズのところがセルジオ・レオーネというプロデューサーで一緒だったと思うんですけど、そこからやっぱこうインスパイアされたりとか影響を受けたりとかあったのかなという気がします。
荒野の用心棒、
あれはね、もう遠入を盛り込んで大好きなんで、僕音楽素晴らしいですよね。
ダラララララ、
そうそうそうそう、
ラララってやつね。
あれコヨーテが叫んでいるその声を音に変えたっていうところが素晴らしいですよね。僕カズヤさんだったら多分ハリー・キャラハン刑事から来るのかなと思ってたんで、ダティ・ハリーだと思ってたらローハイドなんですね。
まあもちろんだからダティ・ハリーを見た時に、
はい、
ローハイドのクリント・イーストウッドだし、その荒野の用心棒だしっていうのは分かったんですけど、だからその2つの役と、うん、ハリー・キャラハンってつながんなかったんです、正直言って。僕の中で、ただやっぱりあれ、これこんなめちゃくちゃする刑事が主人公でいいのかと思ってたんですけど、やっぱ痛快でしたからね。
確かにそうですよね、悪が本当に悪いんだよ
ね、はい、
本当に悪いやつが出てくるんで、
で情け容赦なく銃ぶっ放すじゃないですか。
そうですよね、
だけどなんかこうね、優しいところもあったりとかって、
ダーティーって褒め言葉でもあるんだなって、
そうですね、
その時思いましたけどね、はい、うん、まあでも和也さんが子供の頃アメリカの映画をテレビ映画をご覧になっていていろいろ影響を受けたってのは分かるんですけど、僕はジャジャーも億万長者って好きで、
トドリさんね、
そうなんですよ、であれ日本の機械が大塚千佳夫さんで、
あ、そうでしたっけ、
そうなん
です
、ジェーン君、ジェーン君って言うんですよ、あれよくってね、大好きだったです、あれがやっぱこういうの作りたいなと思う気持ちって、やっぱあれもだから僕の中ではヒーローなんですよ、
ですね、はい、
ヒーローってこう何て言うんですかね、今はこうなんか英雄よりも現実の暮らしに役立つものを求めるっていうのが最近の傾向だと思ってたんですけど、やっぱ大谷選手とか見てるとロマンが欲しい、
そうですね、あ、そうか、大塚千佳夫さんだったか、
そうですよ、
大塚千佳夫さんってあれですね、リチャード・ウィードマーとかウィドマークとかチャールズ・ブロンソンもやってましたよね、
そうです、
確
かね、そうです、
あ、そうか、そうか、そうか、
最初のゲゲゲの鬼太郎のネズミ男とかブラック
魔王とか、ネズミ男、
はい、
初期、あ、そうなの、
はい、そうです、
へえ、それわかんないや、
チキチキマシン系のキャラクターが有名だと思うんですけど、
事件刑事コルチャックとかいろいろやられてました。
すいません、それわかんない。
いやもうね、この話いくも、もう本当にこうマイクに糸の上がないといくらでもできるんで、こんなようにしようと思いますけど、うん、まあとにかくローマンですよね。
そうですね。はい。う
ん、ロマンのかけらを抱いてで、うん、今フットボール楽しんでらっしゃる方もこうロマンを預けられる選手っていうのを見つけられるか、そうすると一つのチーム好きになっちゃったりとか、
だからあれじゃないですか、老若男女問わず結構やっぱり認め支持されてるんじゃないですか。
お、
うん、だと思いますよ。
ヒーローになってほしいな、うん、あでもそうですよね、う
ん、あのやっぱりアタッキングフットボールでしょ、うんうん、もちろんだから森保君とか吉田麻也君が悪いっていうんじゃないですよ、
はい、
やっぱりそのポジション別にやっぱり違うし、目立つ目立たないってあれば、うん、ええ、じゃあ大谷はさっきも言ったあのルックスでに投入だし、
はい、
三笘君顔整ってるしウイングだしっていうのがあるんで、
ウイングってありますよ ね、1対1の勝負を仕掛けるっていうところが、
だから三笘が活躍し始めてからずっと言ってますけど、あのポジションに日本人が出てくると思ってなかったので、
思わなかった、ええ、僕も思わなかった、
ええ、うん、ええ、伊藤純也君とはまた違うじゃないですか。
違いますね。ね、
うんうん、だから、うん、すごいの出てきたなと思いますけどね。
カッサーノがね、うん、絶滅危惧種だから好きだって言ってましたけど、
ね、うん、面白い表現ですよね。絶滅危惧種だ
もん
ね。
それも褒め言葉なんだなと思いましたけどね。
うんうん、でも確かに絶滅危惧種だよな。
はい、皆さんもこう心のヒーローをぜひちょっと決めて、三笘選手見てるのは楽しみですもんね。はい、粕谷英明さんにいろいろお話伺いました。どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。